2022年、日本はやっぱりこんなにヤバい。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
新年明けましておめでとうございます。表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
明けましておめでとうございます。アシスタントの吉田直です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、もう21年終わって晴れやかに22年になりましたですね。
はい。
まあなんとか今年も始まってよかった。
よかった。
もう巨大地震が来るわけでもなく、巨大台風が来て、もうなんか日本がダメになってしまうわけでもなく、まあズブズブとダメになってきてますから、
ズブズブと
ズブズブとダメになってなんとなく生きてこれてますけども、希望はまだまだ残ってますから、
うん、
本当にね、22年なんとかね、今年をね、もっといい年にしていきたいなと、こう思います。
はい。
今日これ放送が1月の
3日。
3日。
はい。まだ3日です。
また松のうちですよね。
うんうん。
そうでね、やっぱりね、この実はこの番組始まって4年やってますよね。4年やってて、でその一番最初どうやってたかっていうとね、日本やばいぞと。
言ってました。
あれ確かに1月1日。
はい。
今年はこんなにやばいぞっていう話を回して、うん、で言うてること大体当たってしもてるんですけどね、
はい、
デフレは続くし台風もよくるでって言ってたら、うん、この 2,3 年よーさん台風来て、
本当にね、
西日本豪雨やとかなんやとかいろいろまあありましたけど、うん、だからまあ晴れやかな時なんですけども、まあちょっと今年どうかなってみると、やっぱりこうちゃんとこう今年こうやって対応していかなあかんっていうことを、兜のを締めるためにもですね、
うん、
まあ2022年、やっぱり日本こんだけやばいことあるよっていうのをね、しっかりね、これ考えていかなあかんなということでね、今日はね、正月早々、2022年我々どういうところを考えていかなあかんのかということをたっぷりお話したいなと思いますので、はい、ぜひ最後までおせち食べながらお雑煮食べながら、はい、日本酒飲みながらゆっくり聞いてもらったら嬉しいなと思います。
お願いします。聞けば今年の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから、
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは2022年、日本はやっぱりこんなにやばい。
うん、そうなんですよね。
またやばいから始まる、
やばいから始まってしまうんですけどもね
、はい、
まあ一番やばいの根幹は、まあ、岸田さんなんですけど、まあまあそこを最後言いますからね、うん、岸田さんさえしっかりしたら何とでもなるんですけど、日本は立派な国だから、
リーダーですからね、
リーダーだからもう何とでもなるんですけど、まあちょっとその状況をどんなんか見ていきましょう。
はい。
まずはね、やっぱり皆さんちょっと心配してあるのはこうオミクロンちゃんですよね。
新しい株が出てきましたね。
そうそう、オミさんのクロンちゃんね、
オミさ
んクロンちゃんがどうなるかと、は
い、
まあ市中感染がありましたよと、いうことなんですけど、まあこれがこう広まったらどうしようって不安があると思うんですが、まあ実はね、でもオミクロンそのものをビビってる人はね、僕の周りでは少なくともあんまりいないですね。だって毒性めちゃ低いですから、イギリスのデータを見てるとね、
はい、
死者数は一番のピークの頃の10分の1ぐらいなんですよ。
あ、そうなんですね、うん。
でも新規感染者数は2倍ぐらいあるんですよ。
あ、じゃあ感染の、まあ、そうそうそう力は強い。
強いんだけど、感染したから言うて、こう重篤な状況になるってあんまないんですよね。まあ大体今の言った数字でいくと20分の1ってことですよね。で、大体コロナの、死亡率って、高く見積もっても 2% って言われてて。で、まあ実際 1% ぐらいちゃうかって言われてますけど、それの20分の1って言ったら 0.1% とか 0.05% なんですよ。で、これまあ死ぬ確率がまああるからまあ大変だとも言えるんですが、これってもうね、普通のインフルエンザと一緒の水準なんですよ。だからね、まあそのイギリスのデータが日本に適用できるかどうかまあわかんないですけど、適用できるんだとしたら、もう、インフルエンザでええんちゃうかみたいな。
そうですよね。
ことに。もう、二類でええんちゃうかって、例の話が。まあ、いうのが、まあ、最初のヤバさですね。
はい。
で、まあ、自粛しろだとか、経済止めろだとか。せっかくみんなね、新年会、忘年会、ちょろちょろっとこうして、うん、もう、うちも大学でも学生入れた大きなものはできないですけど、まあ、それちっちゃな、夕食とかできるようになってんのに、それがまたできへんようになるという意味で、まあ、やばいなと。いうのが、まあ、一つですね。
はい。
で、まあまあ、これだけじゃなくてですね、まあ、これも去年もお話ししましたけども、やっぱ日本の成長、経済成長。
大事です。
うん。これね、経済成長さえすりゃ、などでも日本になるんですけど、これ世界最低の成長率です。これ、日本だけデフレーション、すなわち物価が下落、経済が縮小してて。このコロナの状況の中でも、日本以外はですね、みんなね、ちゃんと経済ね、膨張していってるんですよ。
成長してるんですよね。
そうそうそう。一昨年はちょっとしんどかったんですけど、去年からこう反転 V 字構成でね、そのコロナが来る前よりも、経済は上になってるんですよ。日本以外は。
で、
ところが日本、
なんでや。
で、日本だけこう、へこんではるんですよね。うん、だから、どんどんどんどんこれ貧乏になりますと。で、なんで予想が成長してて日本だけ衰退してるかっていうと、うん、政府がケチやからです、日本だけ。
ちゃんとお金を使ってほしいですね。うん、
まあ、一番わかりやすいところを行くとね、トランプ、バイデン、二人合わせて900兆円使ってんのに、日本は30兆円しか使ってないと。
もう全然違う。
隣の子は800円とか900円のお小遣いあんのに、俺30円か、みたいな。
何も買えない。
30円と800円みたいなもんですからね。で、そういうのに、もう菅さんの頃からね、うん、もう岸田さんの頃にかけて、もう、史上最高の財政政策だ、言って。でもこのままだったら赤字が膨らんで日本大変になるとか言って、日本やばいぞって言ってるんですけど、いや、お前がやばいねって。
うん
う
ん、
ねっていうことで。
そんな、今ね、うん、使ったところで、そのインフレなんてね、そうそうなるわけもないし。
なるわけないんです。
そこまで頑張って逆になったらすごいですよね。
そうそう。これね、年末でね、僕ツイッターなんかでも書いてたんですよね。
はい、
年末のに記事で、2年連続赤字国債30兆円大変だって言ってるわけですよ。大変だったのかよ、お前。使えよ、お前。使えよ、少ないっていうのが僕の、ね、もう印象っていうか、もうすぐそう思うんですけどね。
うん、
これ30兆円赤字国債出すって言ってるんですけども、26兆円が国債の利払い費とか償還費っていう報道が一緒に出てるんですよ。あ、24兆円ごめんなさい。24兆円はその国債費に払ってるので、結局僕らの国民の財布に入るのは6兆円だけなんですよ。足らんわ、お前。
全然、もっともっと。
足らんちゅうてんねん、そんなもん。で、一人当たりたら5万円ですよ。ほ
ん
で、その間僕らあれですよ、その経済が冷え込んで、一人当たり20万円ぐらい、20万円から25万円の経済が冷え込んでるんですよ。ほんで5万円しか配られへんって。
どういうことやって。
それもう凹むわ。だから凹んでるんですよ。ってことで、まあ成長してないっていうのが、まあ日本のヤバさだけど、そのヤバさを導いてるのが、岸田内閣のケチっぷりだと。まあいうことにこう、まあ、なってるわけですよ。で、繰り返しになりますけど、そうやって日本だけズブズブと凹んでるんだけども、世界はもう成長していって。まあ、いうことですけどね。だからもう世界はね、もう今年はもう明確にアフターコロナで動き出しますね。日本は未だにコロナ処理をずっと、のんべんだらりん、のんべんだらりんとこう、やってぐずぐずぐずぐずっとこうやるんですけども、世界はもう、え、コロナみたいな。もう、まあ、まだまだコロナとの戦い続きますけども、もう、まあ、ちょっとぼちぼちでええわということで、ガーンとこう。成長していくことになりますから、これ僕らが貧乏になるだけじゃなくて、格差が開いていくっていう、ことなんですよ。で、しかも今、オイル高いんですよ。
そうですね。
高なってきてるんですよ、
うん。
で、このオイルが高いっちゅうのもあって、僕ら貧乏になってんのに、オイルだけ高いから、もう踏んだり蹴ったりですよ。だから我々はますます、これ、 あの、デフレーションの上に、あの、オイルが高くなって、インフレーションが重なるっていうわけのわからんことになって、これをね、スタグフレーションって言ったりね。
スタグフレーション、
うん。あと、スクリューフレーションっていうね、もうデフレよりもさらにしんどい。そうなる、そんだけ格差広がってくるとね、これは中国もの買ってくわけですよ。うん、
あー。
よー、参加はありますわ。
こっちとか。
あ、そうそう。で、これ、そろそろ、まあ、今年ぐらいからインバウンド入れを変えて、どうせもう財務省お金出さんから経済対策言ったらインバウンドの取り込み言うて、インバウンドの取り込み違う、それ単にこび取るだけやないかお前って、もう貧乏くさい。これはもう政治家もそれ言うとるし、財界の人らもね、インバウンドを取り込めばいいんだよとか、他お前のばっかりあってね、それでこういっぱいこう買収されていくと。正月からなかなかしんどい。
重たいですね。
しんどいこれ話でね。でさらにこれ、その中国さん、これね、怖いのがね、オリンピックありますやん。
はい。
で、オリンピックまではね、やっぱりちょっとみんなと仲良くしたいからね、おとなしくしてはるんですよ、今。
ああ。
うん、まだ、まあ、まあ、外交的ボイコットやなんやかんや言うてますけどね、それはもう日本はもう、中途半端でもう、フラフラ、フラフラしてるから、どっちやねん、お前、みたいな、岸田さん、どないやねん、お前、みたいな感じですけど、まあ、だから中国にしたら、いや、日本来てくれよ。お前来るよな、お前裏切らへんよな、俺ちゃんと応援しちゃってんから東京の時さと、で、うん、そうっすねーって言うとるわけですよ。もうちょっと弱ち岸田さんね。でまあまあ五輪まではちょっとまあ優しい顔してるわけですよ。でも終わったらもうああ終わったわーって気ぐりパーンとってタバコかもうロングピースの濃いやつブワーッと取るんですよ。
いやいや怖い。
こうなってそうなったらもう台湾ですわ。
あー、台湾問題ね。
台湾ですわ、もう台湾どうなるか。わからんっていうのがね、これね、みんな言うてますからね。まあ、絶対そうなるとは言わないけど、そのリスクがぐーんと上がって、ほんまに来よるかもしれないと。で、台湾行く前に、その周辺のちっちゃい島から攻めようっていうことで、尖閣ですわ。
ね。
で、もう今、日本戦うようなレベルにもないんでね。もうケチな政治がずっと続いてきてるから。ということでね、今年は不況でダメで外国伸びてて、もう僕らの不況がそ来中ぐらいに成長してる中、尖閣に中国の方がこう占領しに来ると。台湾有事で。
もうやばい尽くしですね。
いやもう大変ですよ。ちょっと何とかしましょう。
何とかしてほしい。
でもね、これしんどいんですけど、これ岸田さんがね、いや、これでもう、いや、プライマリーバランスはやめだと。
うん。
なんかある日パッと来て、あ、そうや、俺、今まで何しててん。あ、そういや、藤井さんが消費税減税したねって言ってたから、あ、減税しようとかね。
いや、もうそうなってほしい。
減税しようって思ってくれて、バーン消費税減税したら、ドーン経済成長して、うん、今言ったことが、さーっとなくなっていくんですよ。だからね、2021年、それはダメだったんだけど、2022年はね、僕はね、今年またね、やっぱりね、また消費税を下げて。
うん。
2022は選挙が参議院だけだから、なかなか下げるっていうところは難しいかもしれませんけど、これ PB をこう、撤廃する方向にね、持ってって、消費税を減税する方向に持っていくためにもね、やっぱり参議院選挙が肝だと思いますよ。うん、僕はやっぱり与党に減税だとか、それから支出拡大だとかっていう公約を出させるように働きかけますし、あかんかったら野党が、それ言いますから、野党に買ってもらったらいいと。うん、まあ、どっちでもいいんですよ。日本を救ってくれると、与党でも野党でも。そういうね、やっぱり、まあ、参議院だから、この決定打にはならないっていうところはあるんですけど、これねじれたりとかしたら、ものすごい政局が動いてきますから、やっぱ2022年をね、この V 字回復のね、元年に、できたらいいなという願いを込めまして、ジョン・レノンのスターティングオーバー。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて 北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
今年の1曲目はジョン・レノンでスターティングオーバーをお届けしました、
うん、これスターティングオーバーっていうのはね、これこう再出発っていう、まあ、意味なんですよ、うん、だからさっき言ったその日本の再出発が今まさに必要じゃないですか。ずっとデフレが続いてきて、本当に再出発して無事回復をしてもらいたいと、
はい、
まあ、2022はね、その無事回復が始まるたっていうのは実は2022からだったなというような年にね、僕はね、したいなと思うんですよね。で、僕は毎年そういうふうに思ってますけれども、で、その、まあ、流れをこう考えたいなっていう時にちょうどこう、あ、この曲かけようと、まあ、思ったんですけどね。これはね、ジョン・レノンがね、1976年から5年間音楽活動を、まあ、休止してたんですよ。で、その間、その主婦として、まあ、子供を育ててたわけですよ。で、1980年に、もう一回こう、再デビューを。するっていう時に、こう、starting over っていうのをこう始めて。これは、要するにね、小野洋子さんとの共作アルバム、ダブルファンタジーっていうので、まあ、再出発をして、これ、小野洋子さんのことを歌ってるんですよね。本当にね、歌詞がね、素敵でね、our life together is so precious together。だからもう、僕らの人生って本当に貴重な、大切なもんだと。we have grown. まあ、僕たちは育ったと。Although our love is still special. 僕たちの愛っていうのはまだスペシャルなものだけれども、oh, Let's take our chance and fly away somewhere alone. だから二人で飛び立とうぜ、
うん、
っていう、その自分の人生のことをこれ歌ってるんですよね。
いい歌詞ですね。
うん。だからね、今まで日本はこういろいろとダメだったけど、うん、もう一回ここでこう飛び立とうぜっていうね、そういう気持ちができるタイミングがお正月なんですよ。
うん、すごい前向きに考え
られます。うん、前向きにね、いろいろしんどいことがあるんだけど、いろいろあったけど、うん、もうオーバー、すべて終わらせてスターリングしようと。でね、これは僕ね、ほんと素敵な歌詞だなと思うのはね、When I see you, darling, it's like we both are falling in love again. だから、僕が君を見るたびに、まるで、再び、恋に落ちてしまったような気分になるんだと。
お
すごいですよ。もうちょっと涙腺緩みますよ、これ。だって恋に落ちるってもう一回落ちたらもう二度と落ちない感じがあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、もう何回も落ちるような気になるっていうね。この気持ちがね、やっぱりね、こっち側なんですよね。なんていうか、心があるっていうかね。
はい。なんか動きますよね。
そうそう、動くんですよ。動くんですよ。で、こういう気持ちでやっぱりね、人間ってね、ずっと生き続けないといけなくて、真実っていうのは、その、なんか、作品にあるんじゃなくて、その瞬間刹那にあるじゃないですか。うん、その感じがね、すごくこれ伝わってくるし、で、その、今言ったそのダブルファンタジーを出すって、小野洋子さんとのこの人生をね、こう、と、すごい、その時こう思ってはってんなと。こういう気持ちね、お正月ね、日本人がみんななればね、もう岸田さんだって、消費税を減税するどころか、撤廃してくれると思いますよ。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、 この収録は12月24日の午前10時頃に行っております。
はい。はい、でね、まあ今までお話したようにですね、2022年っていうのは、まあコロナの問題もちょろっと残ってるし、
はい、
うん、で、それで、まあ知事の連中どもが騒ぎ立てて、また経済を止めにかかる可能性があって、うん、まあそうなると、まあ岸田さん根性なしなところがありそうですから、
うん、
もう言われるままに、はい、みたいな、まあ感じに。まあ、なって日本経済が凹んでいくと。で、財務省の言うことも怖いから、聞いてまうから岸田さん、聞く耳を財務省にはめっちゃ傾けてあって、僕らにはちょろっと傾けてるだけですから。
もっと傾けて
る。まあ、あんまり僕らのこと聞かんと、だらだらと緊縮を続けて、経済は凹んでしまうと。で、その間世界をどんどん成長して、格差がどんどん広がっていって、で、経済的な、侵略を、まあ、中国を中心に、どんどん日本に仕掛けて来られてですね。まあ、これやったの自然現象ですからね。お金持ちが貧乏人のものを買うのなんて、昔から別に意図があろうがなかろうが当たり前の話ですからね。で、さらにオリンピックが終わったら、台湾の有事なんかもあるかもしれないと。で、ましてや日本に勢いもないし、で、アメリカはバイデンで、なんかいまいちようわからん、その根性あるかないかわからんところがあるから、どうぞ、みたいな感じに、なったらもう尖閣取られっぱなしで、防衛出動っていうかね、あの日米安保で、アメリカ軍出動なんてことで、それはないわ、君ってこう、なってですね。まあ、麻薬ちゃんになってくるという政治環境がね、ある中で、地震が起こる可能性もあるわけですよ。
そっか、地震ね、めちゃくちゃ今不安です。
そうそう、2021年、去年のね、まあ、後半、暮れぐらいから、ヨウさん地震あったじゃないですか。
ありましたね。
ね、うん、これあの東京でも震度、ちょうど東京おる時でしたけど、震度5弱とか、なってね、
はい。
で、もう火事になったりとか、水道壊れたりとかしてたでしょ、うん、うん、これ気象庁は常に、これは南海トラフ地震と関係ありませんとかって言うようなんですけど、あれに決まっとるやろ、こんなもんいう話ですよ。で、これは、統計的に言えば、因果関係的には、あの、にわかに関係があるとは言えないとしても、統計的に言えば、あの、確実にあるんですよ。これ、条件付き確率の理論とかで考えたらね、これ、群発地震があるということを前提にした場合の、南海トラフ地震の発生確率というのは高いんですよ。もう、だから、まあまあ、細かいこといいですわ。だから、そういう意味でも、関係は絶対、あるんですよ。
前兆である可能性もあるってこと
ですね。だからもう前兆であるんですよ。もうそういう意味で前兆っていうのは可能性ですから、常にね。だから地震がこれ大きいのが来るかもしれないと。で、別に南海トラフ地震だけじゃないですかね、大きいのはね。あの、熊本地震だとか、
はい、
あるいは阪神淡路大震災のようなことがね、内陸型の地震がドーンとどっかで起こるかもしれないし。京都だって花折れ断層っていうのがあるし、僕らが住んでる生駒だって断層そのものですからね。まあ、いろんなところに断層っていうのがあってですね、それがいつ爆発するかもうわかんない。で、さらに年末にはですね、もう行動されてましたですけども、東日本大震災が地震があった日本海溝の北側、ね、千島海溝とかがこうあるんですけど、
はい、
その日本海溝の北側の部分が、うん、そこがもう大地震を起こすかもしれないと。ね。
もうほんとあちこちで起こる。
そう。で20万人死ぬって新しい計算が出ててね。僕、政府でその地震対策の仕事をしてますけども、
はい、
政府の文書でもやっぱりこれ、今までなんとらと首都直下って言ってたけど、この千島の方が加えなあかんと。これ3つ目のこれ入れなあかんでと。まあ、いう議論がずっと去年あって、それで、年末に20万人弱の方が亡くなるという数字が、まあ、公表されたりとか、してるわけですよ。もうこれだけでも大変なんですけども、
はい、
もう台風だってでっかいのはね、去年はちょっとマシだったですけど、
うん、
それでももうたくさんの方が去年も亡くなったしね、だから今年もね、それまたなると思っとかなあかんわけですよ。
うん、だから常に考えておかないと。
そうそうそう。まあ、政治的、外交的、経済的日本は最悪であるのみならず、地震的、そして台風豪雨的にも大変な年なんですよ。うん、だからね、我々、これを無視すればするほど、その被害って2倍、4倍、8倍、10倍、100倍になっていきますから、この危機をちゃんとお正月に改めて認識をして、その上でジョン・レノンのようにスターティングオーバー、
うん、
新たな気持ちでスターティングオーバーをね、
はい、
するっていうのが僕は大事じゃないかなと思います。皆さんもぜひね、
はい、
今年のこと、1年の計ですから、もう正月っていうのは、しっかり考えて、で、どう対応していくかっていう、 お気持ちのまま、明日の、新春、挨拶会とか、4日から仕事始めですから、うちの大学でも、新春挨拶会が明日、お昼からありますけども、それに臨みたいと思いますから、ぜひ皆さんも新たな気持ちで、2022を、お迎え、進めていってもらいたいと思います。
でね、もう気持ち新しく、はい、新しい出発をするためにも、はい、表現者クライテリオンの最新号、はい、これね、通関100号目ですから、ぜひこちらを手に取っていただきまして、はい、読んでいただきたいと思います、はい。ホームページでは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
坂本冬美コンサート2022、デビューから数々のヒット曲とともに今なお演歌界をリードし続ける日本の歌姫が、誰もが知る名曲たちを魂を込めて熱唱します。1月19日水曜日、ロームシアター京都メインホールで開催。午後2時からと6時からの2回公演です。チケットのお求めは KBS 京都事業部、電話075-431-8300 まで。ぜひ会場へお越しください。
お店や商品、イベントなどのお知らせをラジオで CM しませんか？ KBS 京都のラジオ CM は、京都・滋賀のリスナーに皆さんのメッセージをしっかりはっきり届けます。詳しくは KBS 京都ウェブサイトの営業所